東区議会議員の鈴木彩子です。ほぼ週刊彩子カフェラジオ第220回目の放送です。この番組では江東区のまちづくりの話題、区議会議員の日常などをお届けしていきます。今回は区議会でも議論される機会が増えてきたデータセンター建設について、その背景や江東区の取り組み、最新の動きをお話ししていきます。よろしくお願いします。AI の普及やクラウドサービスの拡大に伴い、データセンターは私たちの生活を支える重要な社会インフラとなっています。データセンターはインターネットやクラウドサービス、生成 AI などを支えるコンピューターやサーバーを集約した施設です。私たちがスマートフォンで検索をしたり、動画を視聴したり、ネットショッピングを利用したりするときも、こうしたデータセンターが24時間365日稼働し、情報を処理・保管しています。最近では生成 AI の急速な普及により、これまで以上に大量のデータを高速で処理する必要があることから、全国的にデータセンターの整備が進んでいます。便利なサービスを支える重要な施設でもある一方、住宅地に近い場所では地域との共生も重大なテーマとなっています。江東区でも仙石3丁目や塩浜2丁目をはじめ、複数の地域でデータセンターの建設が進められており、住民の皆様からは排熱や騒音は大丈夫なのか、生活環境への影響はないのかといった不安の声や陳情なども寄せられています。仙石3丁目で計画されているデータセンターは、地上5階建て、高さ51メートル、延べ床面積約22,640平方メートルの施設で、令和8年7月から令和11年3月までの工事が予定されています。地域住民の方からは、排熱や騒音、振動、非常用発電機、地下タンクによる危険物管理、景観への影響などについて心配する声が上がっており、陳情も上がっております。これに対して事業者は、排熱や騒音への対策などを説明していますが、今後も丁寧な説明と地域との対話が求められているところです。このような状況を受けて、江東区では住民不安の解消に向けて独自の制度づくりを進めてきました。まず令和7年の4月には、大規模データセンター建設対応方針の運用を開始しました。続いて、建設計画を早い段階で地域へ知らせるための早期周知に関する指導要項を制定し、事業者による住民説明会も計7回開催をされています。さらに、住民と事業者が話し合いを進めるためのガイドラインを策定し、東京都条例に基づく説明会も実施されました。建築基準法などの法令を満たしている、建築計画については、自治体が建設をそのものを止めることは難しいことが現状です。しかし、住民の方からは不安の声が上がっているというのも事実です。だからこそですね、江東区では建設を規制するのではなく、地域への説明を早い段階から行うこと、住民と事業者が丁寧に話し合える環境を整えることに重点を置き、対応方針や指導要項、ガイドラインのなどの制度を整備してきました。私も、住民の皆様が必要な情報を早い段階で知り、不安や疑問について事業者と十分に対話できる環境づくりはとても重要だと感じています。そして6月23日には、江東区長が日本データセンター協会 JDCC に対して要望書を提出しました。自治体が業界団体にこのような要望を行うのは全国で初めてだとされています。この要望書では、立地検討段階からの自治体への連絡報告、地域住民への早期周知、情報公開と第三者による環境評価、稼働後の継続的な環境確認と評価、住民との継続的な対話や苦情対応、災害時の対応や地域貢献など6項目について協会として責任ある対応を求めています。特に第三者による環境評価や稼働後の継続的な確認評価が要望書に盛り込まれたことは、住民の安心につながる重要な内容だと考えております。一方で、この要望書はあくまでも区から協会への要望で、それ自体に法的な拘束力があるわけではありません。 江東区議会の第2回定例会の防災まちづくり対策特別委員会では、データセンターについて区からの報告や活発の議論が行われました。私は区議会では新庁舎建設特別委員会の委員ですので、この委員会については傍聴をいたしましたが、要望書を提出して終わりだということではなく、今後どのようにこの要望書に実効性を持たせていくのかという点についても興味深い質疑が行われていました。区の答弁では、協会への要望で終わりではない、6項目について事業者に対しても直接求めていく、事業者に働きかけながら協会とも連携協議していくといった答弁がありました。今回江東区が全国で初めて業界団体に要望書を提出したことは大きな一歩だと思いますが、本当に重要なのはこの後からになります。データセンター協会がガイドラインをどのように見直し、事業者がどのように計画に反映していくのか、そして江東区自身も指導要項などを実効性のあるものと運用して事業者への働きかけを継続していくことが今後求められています。データセンターを取り巻く課題は、建設に賛成か反対かといった単純な話ではありません。 AI 時代に必要な社会インフラを整備しながら、地域住民の皆様が安心して暮らせる環境も守っていく、建設後の運用まで見据えた地域と事業者が継続的に対話し共生を図っていくことが重要になります。私自身もデータセンターの建設の初期段階から住民の皆さんと事業者の方が丁寧な対話を積み重ねていくことがこれからの大きなテーマになると感じました。江東区の今回の取り組みは全国の自治体からも注目されるものになるかもしれません。6月30日に開催をした私の区政報告座談会第182回あやこカフェの中でもデータセンターについて報告をし、さまざまなご意見をいただきました。ご意見を紹介します。データセンターは必要な社会インフラだということは理解している、その上で固定資産税による税収や防災地域活動への協力など地域への還元が見える形になることも重要ではないか、建築自体を中止することは法的に難しいため区は対話を重視しているという背景も理解した。景観の配慮も重要で、今建設が進められている豊洲では景観ガイドラインを踏まえた協議が行われているところです。建設前だけではなく稼働後も継続的に環境確認をし、区の方で助言や指導をしてほしい、参加者の皆さんからは固定資産税による税収だけではなく防災や地域活動への協力など地域への具体的な還元を期待する声もありました。データセンターが地域にどのような価値をもたらせるのかといった視点も含め、私も全国の先進事例や地域貢献の取り組みを調査し、今後の政策提言につなげていきたいと思います。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。それではまた次回のほぼ週刊あやこカフェラジオでお会いしましょう。江東区議会議員鈴木あやこでした。